い皆さん、ドイラジは映画文字が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。おいた私、無限といえば鬼滅の刃無限列車編なこたつ
と、どうしちまったんだよ琥珀さんということで、ハイアンドローのチーム無限おまけと、
漢字は違うけど FF6 のマッシュの無限頭部がどうしても出せずに挫折したハタと、
ちはやふる結びの主題歌パフュームの無限未来が好きなザックリスナイダーと、
五条先生の無加減呪術の技が無限だったなと思った NBK です。
うん、ということで、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないからになってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画数派型トークバラエティ番組です。イエーイ、
無限無限無限。
ということで11月の2日になりました。うわー、もう今年も終わっちゃう。ラインナップご紹介します。まずはドイファイバレットシーン、おまけさんが何かをしでかします。そして
しでかしません。
必見配信オリジナルではインフィニティ無限を旅する、こちらをやっていきます。さあ、それでは参りましょう。第191回ドイラジースタート。
アイアンマン。
ありがとうございます。
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用していき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける発端迷惑なコーナーです。
はい、ということで本日の紹介者はおまけさんです。はい、はい、ということで、じゃあおまけさん、本日ご利用してくれるのは何でしょう。
あのですね、おまけはなんか今年ですね、はい、なんだか映画館以外によく行ってるとこがあるんです。
おまけさんが。
そうなんです
よ。映画館以外のとこ
以外にね、
知ってるんですか。
おかしいぐらいで、それがあの結構ね、美術館に行ってるんですね。
あー、いいね。
はい、ちょっとあの知り合いがチケットあるから行こうかとかの流れからよく行くようになってみたいな、うん、感じができたりで、美術館はねよく行くんですけど、うん、やっぱりあんまり行き慣れない人っているじゃないですか、うん、そうするとなんかこう敷居高いのかなとか、うん、なんかちょっとこうあんまり無教養だしなみたいな思う人って結構いるみたいなね話もあると。まだまだだから、でもいや意外とそうじゃないんじゃないかなっていう、もっと敷居低くにわかでもいいじゃんみたいな感じで美術館行けばいいんじゃないかなっていう感じの思ってるんですよね、個人的に。
素晴らしいと思います。
まあ何でも、どんなところでも、にわかでもいいじゃんっていう気持ちの人がいっぱいいないと、業界自体も成り立たないし、うん、そもそもね、それぞれのね、楽しみはそれぞれであるんですね、っていう。
その通り。
かと思っているので、はい、はい。ということで、今日はそんな感じで、行こうと思います。無教養？にわか？だっていいじゃん。美術館へ行こうという感じで。
おー、わかりました。
お、
では、お願いしますね。では行きます。無教養？にわかだっていいじゃん。美術館へ行こう、うん、その1。
はい、まあにわかな人にもお気軽に、まあある種 お得に行けるポイントみたいなのを、まずまあ結構ね、うちのメンバーとか行ってる人もなかなかいるんで、知ってるようなことが今日は多いかもしれないですけど、うん、まずお気軽ポイントとしてですね、比較的お金がかからない趣味になるんじゃないかと思っております、うんうんうん、はい。要は映画館で基本1900円があるんですけども、まあ、美術館は結構、館によってね料金変わるんですけど、まあ安いとこだと、何百円台で、まあ、高くても2000円ちょいかなみたいな、大きい展覧会とかだとぐらいの範囲なので、意外とこう映画館ね、映画ね、皆さん映画行ってますけど、映画館に行くより近い料金、またはもうちょっと安いぐらいで行けるような場所だっていうことがまずあるかなと思います、うん、はい。お金がね、そんなにかからない、はい、
いいですね。
いいですよね。それで次に思うのは、これ結構ね、いいなと思うのが、映画館とはまた違うところで時間の融通が効きやすい。
ほうほうほう、
うん、そう、まあ、ちょっとコロナに入ってからいくつか美術館何時からスタートみたいな時間チケットを配布とかもしてるんですけど、うん、基本的にはね、開館から閉館の間にまあ、いつでも行けばいい、自分の、行きたい時間で、うん、みたいなが基本的なところがあるので、まあ、時間に縛られるですね、行きやすいよと、うん、 という感じはありますね。はい。まあなんかちょっとあの、お昼過ぎとかね、夕方ぐらい行くと引っ込むから、意外とね、朝ね、行ったりするのが人も少なくて、おすすめではあるんですけど、うん、はい。お気軽なポイントになるかなと思います。
そうだよね。
は
い、で、しかも行った後、別に長居したっていいわけですからね。
そうですね。長居してもいいです。はい。だから、これ最近ね、結構、良くも悪くもなんですけど、写真撮影が結構 OK な、展覧会が多いんですよ、最近。
そうなんだね。
そう、そうなんですよ。要はやっぱり今、SNS の時代なので、そういうので、投稿して広めてくださいみたいなところもあって、うん、まあもちろん、全部が全部じゃなくて、ダメなところはダメなんですけど、だからそういう時に、結構ね、これ良くも悪くなんですけど、写真をみんな撮るんですよ、うんうん。全然動いてくれねえな、みたいなとか、あと自分も撮りたいじゃないですか。とかあるじゃないですか。で、そういう人が、多いと、なかなか滞留したりとか、自分も撮りたいのにな、っていうの撮れないとかあるんですけど、例えば、長居してもいいっていうことでいくと、何巡かするとかもできるんですよね。なんか、ちょっと、最初から何巡もできるパターンと、一回こう、最後まで行って戻るパターンもあるんですけど、うん、そうすると、最初一回、自分は写真撮らずに見に行って、で、後から撮ろうかとか、逆もできるなと思う。そういう感じで、自分のペースで、いろいろできるなとは思いますね。確かに、長居できると。
そうね。まあ、順路をちょっと無視するというかね。
そうね。
そういうこともできますからね。
うん、できるしっていう。
混んでるところ
は。そういう、だから、そうなんですよ。だからそういうね、結構ね、美術館って、自由度が高いんですよね。
うん。
そこすごく好きで、個人的
に。そうね。
うん。
特に結構大きめになったらさ、もう、ところどころ、中間地点みたいなところでもう休憩スペースあったりしますもんね。
休憩スペースありますね。そう。大きいとこだと、そうなんですよ。これ次のポイントで。結構な運動量になるんですよね、実は。インドアの、守備なのに、美術館結構大きいとことか回ると、だいぶ立って歩いてるので、うん、結構運動になるんで、まあそういう意味でも健康にも意外といいと思ってるし、うん、で、ずっと立ちっぱじゃなくても、そういうポイントポイントで大きいとこだと、休憩スペースや、座るとことかもあったりもするので、うん、いや、なんか本当に自分のペースで自分の時間の使い方でやれる、なんか趣味としていいんじゃないかなと思ってます。
うん、
はい。
いいと思うよ。というわけで、じゃあ、二つ目のポイント聞いてみましょう。無教養？にわかだっていいじゃん！美術館行こう！その2！
そうですね。とはいえ、やっぱりこう、ちょっと、まだ、敷居高いかなとか、美術わかんない人思ってる人もいるのかもしれないんですけど、うん、受け入れはいいかもしれないけどっていう感じで、そういうとこで、ポイントの二つ目としては、まあ、にわかな鑑賞方法っていうのをね、おまけなんか、そういう感じで見てますので、そういうことをちょっと話そうかなと思っております。はい。で、まずはそうですね。結局、美術のこと知らないしとかっていうところで臆すると思うんですけど、うん、まあ、そんなね、教養とか文脈とか、そんなことは無視して、自分勝手に見て、好き勝手に思えばいいじゃんっていう、まずそこですね。はい。まあ、どんな芸術とか、まあ、音楽とか、映画とかもそうですけど、やっぱり最終的には自分の好き嫌いになるので、うん、どんなになんかこう評価されてるとかっても、だから自分が好きか嫌いかとか、自分がいいと思うかでいいと思いますと。うん、で、無理して理解してしようとしなくていいと。もちろん、興味がね、高くなってくれば、そういうのは自然にね、勉強しようとか、調べてみようとか起こると思うんですけど、うん、最初からそういうことは思わなくていいなっていう感じで思ってます。
うん、そうね。
あとはですね、そこにつながるんですけど、すべてじっくり見なくていいんですよね、って思ってます、個人的には。もちろんそういうのをじっくり見たい人は見ればいいんですけど、最初からなんかちゃんと分かんなきゃいけないんだとか、うん、せっかく来たからにはと思うと、結構気負いして、大きいところだとさっき言ったように、結構な運動量なんで、もう疲れてきて、見に来てるんだかなんだか、ずっとなんか疲れながら歩いてるんだか分かんなくなる時とかあると思うんですよ、実は。だから、おまけなんか本当にもう別に全部見なくていいんじゃないかなっていう派ですね。
なるほどね。
うん。だから、流し見して、気になったやつをよく見て、みたいな、ぐらいでもいいんじゃないかな、っていう感じで思ってます。うん。
もうその、ファーストインプレッション。
そうです。
大事にして。
はい、大事にして、とかぐらいの気持ちでもいいぐらいで思ってますね、うん。もちろん展示の仕方としては文脈とか流れができてるから、しっかり見てると面白かったりするんですけど、うん、そう、さっき言ったように、こう、人が滞留して全然見れねえじゃんっていうのに、5分も10分も待ってとかももったいないし、とか。
うん。
そうそうそう。そしたらもう、おまけなんか、そこ無視しても次行こうって、あそこ空いてるとこからまず見てみようみたいな。
そうね。
見方もしてたりとかして。
音楽で言うと、こう、コンセプトアルバムみたいのを美術館がこう用意してくれて、曲順とかセットリストちゃんと組んであるんだけど、うんうんうんうん、もう、こっちはね、シャッフルして聴いてますんで、みたいなね。
そうそう、シャッフルでいいよ。シャッフルで。抜き出しでいいよ。
聴、うん、いたり。
で、そうそう。で、余裕あるときに、コンセプトとして1曲目から聴いてみればいいし。そうそうそう。
なんなら飛ばしちゃったり、時には早送りとかしちゃうときもあるよ、みたいなね。
そうそうそうそうそう。
そういうのを美術館でやったって別にいいじゃんっていうね。
そうです。
いいと思います
よ。と思ってます。うん。そう。だからもう本当にね、そんな好き勝手にすればいいって、まあ結局ね、今日は一言好き勝手にいけばいいっていうだけなんですけど、うん、そういうことを伝えたいなって言わないんですけど、そういうのを細かく見ていくとこういうことかなって思ってますね。
うん、はい。そうね。なんか暴れ回ったりしなければね。
そうそう。それは大事じゃダメですよ。
それはね。
あと、なんか、ね、触ったりしちゃダメなんですよ。
そうね。
どの施設でもダメだ
ね。ダメ。
そうそう。
ありましたからね。
ちょっとね、今年ありましたからね、そういうのでね、
事件になって。壊しちゃった、
ね。壊しちゃってっていう。
そうそう。うん。それ、そういうのは好き勝手とはまた違いますからね。
違うからね。う
ん。待って、ルールの上で。
はい。そういう感じで思っております。はい。で、あとですね、そうは言っても、なんか、雰囲気で見るっていうだけじゃもったいなかったりするじゃないですか。せっかく来たからとか思っていて。うん、うんうん。で、これがですね、結構ね、これおまけ的な、おすすめ、鑑賞方法なんですけども、各作品のですね、これが決め手だポイントっていうのがあると思うんですよ、個人的に。
ほう。
それを探そうっていうね、これ決め探そうみたいな感じですけど、
これ決め。
どういうことかって言ったら、多分、いろんな作品あるんですけど、どういう背景とかが分からなくても、あれこの絵とか、この写真とか、この彫刻とか、何でもいいんですけど、このポイントがあるから、これやってみようとか思ったとか、この写真撮ってみようとか思ったとか、ってポイントがね、多分ね、あると思うんですよ。そういうのを、自分なりに探すっていう。だから正解じゃなくていいっていうか、それも。自分なりに、あ、この色使いが、この、作品の決め手となったんだなとか、このなんか、構図が、決め手になったんだなとか、もう作品によってバラバラだと思うんですけど、そういうのを、探りながら見るっていうのは、ちょっと面白いと思うし、作品自体への、なんだろう、見方も、ちょっと前のめりになって、楽しくなるかなと思ってます、
ね。なるほどね、うん。ちょっと言い換えると逆に固く聞こえるかもしれないけど、よくこう、国語の授業とかでさ、うん、はい、うん、この作品でここで作者の気持ちを答えよ、みたいなのがあったりするじゃん。
うんうん
う
ん、
そういうのを、まあ、自分なりのね、アプローチで探してみて、
本当にその作者が思ってたかどうか別でいい、う
ん。もちろん別でいい。国語のやつも、だってそもそも別ですからね。
うん、そうね、うん。
勝手に先生が用意した答えにたどり着けるかゲームみたいなところですから。
うんうんうん、
まあ、本質的な意味とのね、どうなんでしょう、うん。考えてみましょう。この構図なんでしょう。この色使いなんでしょう。一体何を思って作ったんでしょう。ちょっと自分なりに考えてみると、より面白くなるってことですね。
面白いかもっていうね。で、例えば映画鑑賞とかだと、ほら、ね、あれですよ。蓮見茂彦さんとかが言ってる、その前提条件とか知らずに、画面に映ってるものだけで判断しろみたいな、そういう話もあるじゃない。映画系だと。それはちょっと、あれですけど、そう、表層批評ですね。その、お気軽な方向とは別の、もっと突き詰めろっていうところでもあるんですけど、はい、それ、なんか似たようなところで、そう、そこになんか、作者のこととか、年代とか文脈関係なくても、そこに見えてるものに対して、あ、ここがあるからこれいいねになってんじゃないかなってね。これであるから勝ちだな、みたいな。そういうポイントが多分ね、ほぼほぼ必ずあるんで、ね。で、それのタイプが多分バラバラだと思うんですけど、さっきだった色だったり、形だったり、構図だったり、この人を描いてるからとか、対象自体もあるし、とかね。そう、陰影の付け方だったり、バラバラだと思うんですけど、そういうものを、探ってみながらすると楽しいとは思っております。
なるほどね。
興味も深くなるかと、知識は深くしなくてもいいけど興味深くなるんで、まずそこから入っていくとどんどんどん知識とかもついていくと思うんで、こういうんだと例えばご家族とか友達とか行った時にそれぞれの思うこととかを語り合ったりすると、ちょっと面白いと思うんですよね。あ、俺はこっちじゃないと思ったらこっちが面白いと思う、これが決め手だと思ったらとなると、そうそう、会話にもつながりやすいんで、
それぞれのこれ決めポイントが
違うよと。そう。その違いとかが出てくると面白いんですよ、やっぱね。
おー、ちょっとだんだんドイラジっぽくなってきましたけども。なるほどね。ありますよね、
はい。で、それぞれは、それは勝手に喋ってることだから、別に正解も、間違いもないから、どれも、正しいと思えるような、見方ができるんじゃないかと。会話とかも。はい。
わかりました。ということで、じゃあ、3つ目いっちゃいましょうか。
はい。はい、
ということで、じゃあ、無教養にわかだっていいじゃん、美術館行こう、その3。
はい、じゃあ気軽にこう行きやすい美術館を紹介しようと思います。
ちょっと具体例で、
はい、ちょっと東京の美術館に限定になってしまうんですけど、おまけが行ける範囲なので、はい、はい、まあ、これも3つほどちょっとパパッといこうと思います、 まずはですね、恵比寿にあります東京都写真美術館というところでございます。
へ
え、はい、恵比寿ガーデンプレイスという、はい、
映画館もあるとかね、
スペースが場所がありますけど、あそこの中にありますね。
あんだ、
あります、はい、あるんですよ。で、ここがいいのがですね、まずね、これ回数に分かれて、別の展覧会やってたりするんですけど、一、うん、個一個安いんですよ。一個一個だと、一個一個だとね、700円ぐらいかな、大体。まあ2つ見たらちょっと2倍にはなってるんですけど、うん、で、なかなか安いと、一つ一つは、うん、ということと、あとね、ここが面白いのが、そういう風に回に分かれて、展覧会を展開してるので、結構、美術館とかって一個の展覧会が終わったら、次の展覧会始まる前に、間があるんですね、うん、次のものに転換するために入れ替えの時期だったりとか、うん、で見れない時期が、いけない時期があったりするんですけど、ここはだから大体何か見れます。
あ、なるほど。
3フロアで、展覧会がそれぞれあるので、うん、たまたまギリギリ3つ見れる時もあるし、2個だけ見れる時、大体2個はやってるかな、ここぐらいの重ねて何かということがあったりするので、結構いいなと思ってます。はい、
じゃあ一斉に3つ見れなくなるみたいなことは起こんないようにやってるんだろうね、は
い、ほぼ起こんない。たまにあるのかしてはちょっと分かんないですけど、ほぼ起こんないですね、みたいなぐらいで、結構いいかなと思ってますね。はい、でワンフラッツで安い分はちょうど良いサイズ感なんですよ。まあ大体ね、今から紹介するとか全部ね、ちょうど良いサイズ感のところです。広すぎないっていう、なので、例えばね、今ね、ちょっと休館中なんですけど、ガーデンプレイスには、恵比寿ガーデンシネマという映画館もあったりするんですね。うん、
あ、今休館中なんですか？
あ、今ちょっと休館、でも、改装に伴った休館中で、でも11月頭に再開するのかな？うん。だから、映画行った後とか、映画行く前のなんか時間空いたら、ちょっと行くとかもできるっていう、結構いいんですよ、そういうか、つながりで見ていくってこと自体。うん。あと、ちなみに写真美術館自体にもシアターがあって、映画上映とかもやったりもしてますね。うん。うん、はい、
いいね。
という感じで、はい、結構お気軽にサクッと見れると思います。あと写真展って、まあ、いろんな写真の撮り方あるんですけど、基本的には写ってるもの自体の何が写ってるってことが大体わかるので、美術鑑賞とかの入り口にも、いいんじゃないかと思ってます、写真展はね。わけわかんないってことがないから、ほぼほぼ、
ね、
写ってるもの自体が。
そう、写真なのに抽象画みたいなことはね、なかなか起こりえない、
ね、そうですね、まあたまにあるんですけど、そういうのも、まあでもほぼほぼそういうのがメインじゃないので、そういう意味でもなんかいいんじゃないかと、お気軽に行けるには、はい。次は、これは目黒にありますかね、うん、東京都庭園美術館という、庭園というのは本当にお庭の庭園ですね、はい、というところがあります。はい、で、ここはですね、建物自体がいいんですよ。
建物
自体がアートというか、うん、この建物はですね、結構こう趣がある建物でして、うん、昔ですね、皇族の方のお住まいだったんですね。
うん、
うん、明治後期から昭和初期ぐらいまで、
は
い、しかもこれ建てるときに完全にアート目線で施工してまして、うん、当時ですね、一番盛り上がってたのかな、その頃が、アールデコ様式をふんだんに取り入れた建物になっておりますので、はいはいはい、建物自体がアートになっております。
美術館の人みたいな喋り方だと、
はい、あ、すいません。
学芸員の方、
ね、うん、学芸員みたいなことですけど、ね、はい、
エレメキさんは、はい、建築とかもね、精通しているでしょうから、
そうですね、
ご存知ですかね。
そうですね、はい、どうだったかなっていうね、そう、アルデコっていうことなので、アルデコっていうのはなんていうか、結構こうあれですよね、幾何学的な図形とか直線的なものでいろいろ表現されてる様式ですけども、そういうような装飾品とかもが結構いろいろあって、なのでこれさっき建物じゃアートって言いましたけども、うん、要は展覧館として建物公開という展覧会もやっております。
建物公開、
うん、そう、なんかたまに建物自体を見に来てくださいという展覧会。
ああ、そうなんだ。へ、
うん、はい、
普段入れないとこもその時は入れるとか、そういうやつですか？
うん、そうなんですかね。ちょっとそこまで見る、ちょっと分かんないですけど、そういうとこもあるのかもしれない。うん。
別に普段もその建物内で展示はあるわけだもんね。
展示はあります。そう。本当に建物のお部屋の中で展示されてるみたいな感じで。いや、本当にいいんですよ。だから、変な話言うと、何度もこう展覧会とか行ってる方とかよく分かると思うんですけど、あ、ちょっと期待したほどの展覧会じゃなかったなみたいなことってあるじゃないですか。
はいはいはい。
いろいろ。はい、そうしたときに、ここ何がいいって、そしたらね、建物を見るとね、すごく満足する。本当に扉とか壁とか床とか階段のとか、全部いいんですよ。
あ、
ね、
じゃあ質問ありますね。あ
の NBK 思い出したんです、うんうん、ここ友人が結婚式やりましたね、
マジです
ごい素敵だったわ。
それは最高ですね。
多分ここだと思うんですけど、はい、庭園でのパーティーと、
あ、はい、ここはあの庭園美術館といって庭園自体もあって、あのね、庭園だけの利用も可能です。200円で。
ちなみに200円、
は
い、はい、それはそう、庭園だけ見るっていう。
200円払って入っちゃって式開けたのもいいってこと？
それは分かんないけどそれは分かんないけど、
どんなゲリラ式
写真ぐらい撮れそうそうそうそう、
いやー素敵じゃない、
はい、だからそう素敵ですよね。だから結構あの帰りとかに庭園抜けていこうかなってすると、あ、庭園とか公園みたいな雰囲気のところなんですけど、うん、結構ねいるんですよ、あの子連れの、あの皆さんとか、うん、そう遊びにとか、
うん、いいよね、そういう。だから入園料みたいのを払ってくる公園みたいなもんだと、なんか治安的なのもいいじゃないですか、ね、うんうん、
あ、いいか、いいと思います本当に、うん、
そういう意味でも過ごしやすい、ちょっと貴族っぽい雰囲気をね味わえそうですね。
そうそうそう、う
ん、いいんじゃないですか。
ということで、はい、あのはい、よかったら目黒にあります、
はい、
ここもまあ比較的1000円ちょいぐらいの展覧会が多いかな、うんうん、そんな高くはないですね、はい、でサイズ感もちょうどいい感じ、
ちょうどいい、
いろんなお部屋、いろんなお部屋を巡る感じが面白いですよね。
うん、
で、もう一度最後に、紹介したいのは、これは結構ね、おまけは本当に好きなんですけど、東京オペラシティアートギャラリーという、これ初台にありますね。新宿の隣の。いいね、
オペラシティの中
です。はい。オペラシティの中ですね。そう、オペラシティは、の建物は本当にいろんな劇場、あの、演劇の劇場もあったり、あの、クラシックのコンサートのとこもあったりするんですけど、その中の一つとして、アートギャラリーがあります。
アートギャラリー。
はい。はい、まあ、アートギャラリーって言っても、あの小さなギャラリーとかじゃなくて、まあ、ちゃんと美術館サイズの、ちょうどいい美術館サイズのところですね。広すぎずって。そうです。あ、で、最初に言いましたけど、あのお値段がね、お金あんまりかからないっていうこと言いましたけど、小さなギャラリーとかだとそれこそ無料ですよね。
あ、そうね。
そう、うん、そういうところも巡ったりするっていうのも手だと思いますよね。美術館。
あるいは個展とかね。
そうですね。はい。で、オペラシティの方に、戻ってきますと、まずね、本当にね、毎回思うんですけどね、本当にちょうどいいサイズなんですよ。
もうちょうどいいは、ちょっとずっとおまけさん基準だから分かんないんですね。どうちょうどいいんですか？
あのね、広さがちょうどいい。何も言ってないからね、今ね。
疲れないサイズ感。
そうそう、疲れないサイズ感なんですよね。そう。でも、ちゃんと広い空間の中で、いろいろ回れる感じがあって、うん、で、開催してる展覧会も、まあ、これはどっちかというと、人のそれぞれの、好みになりますけど、おまけ的には、大体いいものばっかりやってる。どちらかというと、新しい方向、現代美アートとかに近いものとか、新しい才能の人とかを、紹介するような展示とかが多くて、はい。これ、普通フロアに分かれていて、下の階が企画展っていう、今、これやって大きいのやってますよってやつがあって、うん、で上の階行くと、収蔵品の、展示があるんですね、うん、で そのなんか収蔵品もやっぱまあこれはお相手の好みですけど、いいのある多いなというのが多くって、うん、でそのさらに先に最後のその収蔵品のギャラリー部屋を越えたところに帰りのね通路みたいなのがあるんですよ、うん、で帰りの通路がね、これもね個別のね個展エリアになってまして、ここがプロジェクト N というエリアになってまして、ここがねいいのがね、本当に若手の新進気鋭の人たちを紹介するっていうエリアで、もうそれをね毎回やってるんですよ。そういうところもなんかちゃんと育てていこうみたいな、新しい人っていうのも見えてすごくいいですね。
じゃあニュージェネレーション的な意味の N なの？
そうかもしれないですね。そうですね、きっとね。あ、きっとそうじゃないですか、うん、あんまり考えてなかったけど、うん、はい、ということで、あとですね、オペラシティいいのがですね、ちょうどいいって言ったじゃないですか。要はね、疲れないんですよ。本当に、うん、疲れないちょうどいい人なんですけど、なんだ、まだ元気あんなってなるじゃないですか。うん、そうするとですね、ここに別の施設がありまして、オペラシティの中に、うん、上の階なんですけど、上の階ぐらいかな。ICC っていう、これもなんか美術館的なところなんですけど、これがね、ICC で、これ略なんですけど、まあ、通称みんな ICC って呼んでるんですけども、うん、NTT インターコミュニケーションセンターっていうところになります。はい。で、これはどういうところかというと、どちらかというとね、もっと最新、メディアアートとかデジタルアート、そういうものを展示している施設になっておりまして、う でなんでここも同時に紹介してるかって、ほんじゃそっちも別で紹介してると思うんですけど、あのなんでかというと、ここは、結構広いエリアが常設でありまして、そこが無料なんですね。でいろんなそういうデジタルアートメディアアートが見れるので、あの無料でこっちも見に行けるよという感じで、あのオペラシティ自体が結構おすすめでございますね。
うん、そっちは結構、はい、あの体験型的なのもあったりしましたよね、メディアアート、
ね、そうですね、メディアアート系なので、はいはい、であの一応あのこっちも有料の企画展もあのあったりするんですけど、うん、あの結構ねあれですよ、昔良かったのがあのパフューム の、うん、あのはいはいはい、展示とかね。
なるほど、
パフュームがもうあの今 の、 あの最新デジタル技術とか使いながら、うん、あの衣装とかも作ったりとか演出やってるじゃないですか、うん、そういうものを紹介する企画展やってたりとかして、
いい、超いい、
そう超いいんですよ、うん、あとあのなんかまあ、ちょっとね、あの ICC の、 あの話になってますけど、うん、あの坂本龍一さんが展示したやつで、3.11 の頃に津波であの埋もれた津波ピアノっていうのがあったんですけど、あの小学校じゃないか、どっか高校かな、うん、で、それを展示して、でそれをならなんかあのちょっと鳴らして広い空間に響かせるような展示をしてたんですよね、とかね。それなんかはな、でそれはどういうふうに自動で音になってるんですけど、自動つってもどういうあの自動かというと、地震計が反応した、地震が起きた時に音を鳴らすみたいな、リアルタイムで。
それは何、日本のどこかで、それとも
そう日本のどこかで、だから日本のどこかだったらこんなになってんですよみたいな、
そういうことね、
地震軽く、はいはいはい、みたいなことを表現する、だからまあこういうのがそのメディアアートだったりするんですけど、うん、そういうような展示とかもしていて、あの結構また面白い展示もしているところも一緒に見れるという感じですね。
そうね、日本はの、はい、だあの世界のね全体の地震の8割9割は全部日本ですからね、
うんうん、
だからそれはバンバンなってますよね、ちっちゃいのも含めてね、
うん、そうですね、というような感じで、オペラシティアートギャラリーとてもおすすめでございます。
はい、はい、ありがとうございます。ということで、ではね、いつも通り映画につながるまとめをお願いしますよ、はい、
まあ意外と、うん、映画館に行くのに近いと思ってるんですよね、
うん、
美術館行くのは、はい、そう、あのある程度同じような価格帯で、うん、で見に行って、基本その空間に入ってその中のなんだろう、ものを体感したりとかするっていう意味では、うん、あの限定した空間と限定した時間内で、うん、まあ、あの自分の時間ではあの時間は変えれますけども、まあ、ある程度区切られていくというところではかなり近いと思ってるんですよね、うん、なのでやっぱこう映画見る人は意外とこう美術館とかもいろいろ行ってみるとそんなになんか、うん、違わない感じで楽しめるんじゃないかと思いますという感じですかね。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
ということで、まあ映画館だってね、無教養にわかだっていいわけですから。
そうです、完全にそうです、はい、
完全にそうです、我々がそうですから。
そうですね、
にわかでみんな感想を語り合おうってことですから。
そうですよね、うちのラジオ
そうですよ、同じように美術館も行ったらいいんじゃない、はい、っていうことですね。
はい、
ありました、ということでありがとうございました。では次のコーナー行きましょう。